続きまして経済産業省中井様から、本公募事業の背景として福島第一原発の廃炉に向けた取り組みについてご説明いただきます。中井様、よろしくお願いいたします。
ご紹介に預かりました経済産業省原子力発電所事故収束対応室、中井と申します。本日はよろしくお願いいたします。それでは福島第一原発の廃炉に向けた取り組みについて現在の状況を説明させていただきます。それでは1枚スライドをお見せください。
すいません、少々お待ちください。はい、大変失礼いたしました。それでは続いて説明させていただきます。まず福島第一原発の現状という形なんですが、全部で1号機から6号機があるもののうち1号機から4号機、これが対象となっております。こちら見ていただけ、こちら絵の方にありますように1号機、2号機、3号機、4号機それぞれで状況が異なっております。この中でも4号機につきましては燃料の有用がなく使用済み燃料の取り出しを現在進めておりますし、1号機、2号機、3号機それぞれ燃料デブリの取り出しに向けて現在どのような工法にしようか、そういったことを検討の上進めております。こちらページ2になります。具体的なスケジュールなんですけれども、先ほど近藤からの説明でもあったように中長期ロードマップ、そういったものを政府の方で作成をしまして、それに沿って廃炉プロセスが進められております。こちらざっくりとどういった段階があるかと挙げたのが一番左側にあります。使用済み燃料の取り出し、原子炉建て格納容器の止水、 燃料デブリの取り出し、排出措置、そして廃棄物の処理という形になっております。こちらの中長期ロードマップは上にあるように第1期、第2期、第3期と分けているんですけれども、第1期と第2期の境目がこちら赤い星印があるんですけれども、使用済み燃料の取り出し開始から第2期という形で考えさせていただいております。こちらにつきましては昨年の11月から4号機から使用済み燃料の取り出しが開始されましたので、現在第2期の前半前期にある、そういった状況でございます。でこれからお話しする今回の公募の内容は3つ目の燃料デブリ、溶けた燃料、この取り出しについての取り出し方法について皆さんにご提案をお願いしたい、そういった公募内容でございます。3ページ目です。ではこの燃料デブリの取り出し、これはどういったことかと申しますと、まず燃料デブリ取り出し開始時期につきましては、号機別の状況の違いですとか、あとはその現場作業工程によって複数想定しております。各号機によっても違いますし、各号機の進捗状況によっても複数の選択肢を用意し、何かしらの形で話を進めるように、そういったことで進めております。また燃料デブリ取り出しに必要な研究開発、そういったものが当然必要になってくるんですが、そこにつきましても共通プロジェクトとして効率的に進めてまいります。現在この取り出し工法なんですけれども、燃料デブリの位置、性状、それから原子炉格納容器、圧力容器の損傷箇所が現在まだ分かっていないところが大変多いございますので、作業被曝、低減等の観点から換水工法、それが最も確実な工法ではないかと、そういったことを想定して作業を進めております。ただ他方、換水工法をするにあたって実際に原子炉格納容器が換水した際十分な安全性が担保できるのかどうか、そういったことを懸念する声も現時点ではすでにいろいろと聞こえております。そのため換水することが困難となる場合、それも十分想定しておりますので、原子炉格納容器に水を張らずに燃料デブリを取り出す代替工法、それについても合わせて検討することとしております。この燃料デブリ取り出しの失礼しました、4ページ目になります。燃料デブリ取り出しの代替工法の検討に向けた取り組みでございますが、こちら廃炉汚染水対策は世界に前例ない困難な事業であり、国内外の英知を結集しとありますが、先ほど少し申し上げました代替工法につきましては、昨年12月から1月にかけて国際廃炉研究開発機構 IRIT にお力をお借りしまして、代替工法の情報提供依頼 RFI ということを言っておりますけれども、を実施しております。これにより世界各国から194件のアイデアが現在提供されております。そのうち約4割が海外からの提案となっております。この結果をもとに換水せずに気中から燃料デブリを取り出す代替工法及びその代替工法をサポートするための要素技術の実用化について、先週金曜日より検討事業の方を公募させていただきました。で具体的にはこちら RFI の結果が下にありますように、内部調査について工法の概念検討と必要とされる技術の提案、もう片方が燃料デブリ取り出しについて工法の概念検討と必要とされる技術、これで右側に件数がありますが計194件の提案をいただいております。この中で今回の公募事業といたしましては、1つ目、燃料デブリ取り出しの代替工法に関する概念検討の事業、これは RFI の中では燃料デブリ取り出しの中の概念検討、それに通じるものでございます。2つ目、代替工法のための視覚計測技術の実現可能性の検討事業、これは RFI の段階ですと内部調査の中の必要とされる技術の中から特に視覚計測技術についての公募をしたいと考えております。3つ目、代替工法のための燃料デブリ切削囚人機能の実現可能性の検討事業、こちらはRFI の中の燃料デブリ取り出しにおける必要とされる技術の提案、こちらを踏まえてその一部について今回公募させていただきたいと考えております。 なお、この RFI って、アイデアとして提案したもので、かつ今回の公募の中に含まれていないもの、そこにつきましては、これから実際に廃炉を進めていく中で、まだ中の状況が分かっていないこと等ございますので、そういった情報が明らかになり、新たなニーズ踏まえて公募なり、そういった改めた募集を考えていきたいと考えております。それでは次のページ5ページ目こちら最後になるんですが、最後にですね、その燃料デブリ取り出しに関してどのような研究開発をしていくか、そのフローズがこちらになります。先ほど申し上げました通り、基本的には灌水工法、これをベースに考えております。灌水工法としてまずはその格納容器内の内部調査、これが一番左側にあります格納容器上部と下部、それぞれについて実際の各箇所の調査、それから補修工事という形の止水、それをする上で必要な調査装置の開発ですとか、あとはその止水する上での補修工法の開発、そういったことを現在進めております。こちらで実際に止水等ができるような補修が終わりましたら、燃料デブリの取り出しという形で右上の方に移るんですが、それをするにあたって実際に炉内の状況がどうなっているのか、デブリの位置ですとか量、それを把握するための調査の方も並行して行います。でこちらにつきましては格納容器内部はもちろんですし、圧力容器内部についても調査をすることを現在進めております。またこれからサプレッションチェンバーの中にある放射性、中に放射性物質がないか、そういった検知の事業ですとか、あとはその原子炉内燃料のデブリ検知、そういったこともこれから着手しようと思っております。ちょっと説明が前後して恐縮なんですが、こちら、点線で囲われている赤の四角の事業は、これからの事業として、開始するものでございまして、赤の実線で囲まれているもの、それは、現在、取り組んでいる、実施している、そういったものになります。こうした形で炉内状況の方を把握した上で、さらにその調査が進むにつれて、実際に中にあるデブリの方、燃料デブリのサンプリング、そういったものが可能になると考えております。そういったものについてデブリ特性の把握という形で、最初は模擬デブリによる特性把握で、まあどのくらい硬いのかですとか、そういったものについての把握をしようと思っておりますが、ゆくゆくは実際の燃料デブリについての性能把握をし、それをその後の廃棄物処理ですとか燃料デブリの取り出しの方に役立てていきたいと考えております。こうした処女の研究開発の成果を踏まえて燃料デブリ取り出しを考えております。こちら2018年度に取り出し方法確定とありますが、そのための取り組みを現在進めております。ここで先ほど申し上げました通り、灌水工法でこれまでずっと来てやっておりますけれども、その下にある代替工法、気柱取り出しについても、この燃料デブリ炉内の構造物取り出しを検討する上で考慮していこう、そういうことを考えております。この灌水工法以外の方法でもどういったものがあるのか、それはもちろん今回のこの公募の中でも集めておりますし、あとは実際にその灌水工法をやる中でもその可能性については検討を進めておりますが、ここでいろいろなアイデアを皆様からいただきまして、実際に効率的に進めるものは何なのか、そういったものを検討していきたいと思っております。そして先ほど近藤の方から申し上げました通り、2020年度から燃料デブリ取り出しの方を開始することができればなということを考えております。なお燃料デブリ取り出しが始まりましたら、では実際にそれを搬出し、かつ廃棄物として処理処分する、そういったことも必要になります。それに関しての研究開発の方も現在並行して進めておりますので、これらについて適切に進めまして、一日でも早く燃料デブリ取り出しに成功し、廃炉について福島第一原子力発電所の廃炉に向けて取り組んでいきたいと思います。皆様にはぜひお知恵を拝借させて、お知恵を借りたいと思っておりますので、今回の公募につきましてもよろしくご協力のほどお願いしたいと思っております。以上、簡単ですが説明とさせていただきます。ありがとうございました。